今日はアモス書の第3章です。このところでは神の警告が語られています。一節にイスラエルの子らよ聞けという言葉が出てきます。直接的には北イスラエル王国に住む者たちに語られているわけですけれども、もちろんこれはもうイスラエルの民全体ということであり、そして私たちにも関わりのあることになるわけです。一節の中頃を見ると、私がエジプトの地から連れ上ったとあるわけですが、エジプトの地でイスラエルは奴隷となっていた。そのところから主なる神様はモーセを立てて、イスラエルの民を約束の地へと連れ上られたということであるわけです。そしてそのことは、実は二節のところに、私は地のすべての種族の中からあなた方だけを選び出したという言葉があります。これはまさに神様の愛、その選びによって、このイスラエルの民は奴隷の地から神様の祝福の約束の地へと導かれた。そのことを知らなければならないわけです。言うなれば、私たちもこの世の滅びの中にいたものであったわけですけれども、神様の愛と憐れみを与えていただいて、約束の御国天国へ私たちは入るものとせられたということを、私たちは忘れてはならないと思います。あなただけを選び出した、神様が私たちを選んでくださった。私たちが神様を選んだのではなくて、神様が私たちを選んでくださる。そこに神の救いの御業があるということを、私たちは忘れてはならないと思います。3節には、約束もしていないのに二人の者が一緒に歩くだろうかとあるわけですけれども、私たちも誰かと約束をして会って、そして一緒に目的の地に行くということがあると思います。イスラエルにおいては、エジプトから脱出し、約束の地カナンに導かれる。私たちもこの世で生きていたものであったわけですけれども、しかし神様が救ってくださり、私たちは神の御国天国へと歩んでいる、そういうものであるわけです。ところがイスラエルはその神様の思いに反して、もう自分勝手な行動に出ていったわけです。ユダの国が二つに分裂する。北イスラエル王国を建てて、しかもそれは神様の御心にかなった歩みではなくなってしまっていったということであるわけです。四節に、獲物もないのに死が森の中で吠えるだろうかという言葉が出てきます。ライオンが森の中で吠える、そこには獲物がいるということであるわけです。言うなれば、その目的を持って行動に出ていく。6節には、角笛が町で鳴らされたら民は驚かないだろうか。なんで角笛が鳴らされるのか。それは敵が攻めてくるっていう合図であったわけです。8節を見ると、死が吠える、誰が恐れないでいられよう、神である主が語られる、誰が予言しないでいられよう。死が吠えることと、実は神である主が語られるということは同じようなことであり、そこには目的があるということになるわけです。そして神様の目的を誰が語るのかというと、それは預言者であるということです。7節に、誠に神である主はご自分の計画をそのしもべである預言者たちに示さずには何事もなさらない。神様はことが行われる前には必ず預言者を通して語られるということがあったわけです。じゃあこのアモス、彼も預言者として選ばれたわけですけれども、何を語ったのか。それは9節以降に出てくることです。アシュドテの宮殿とエジプトの地の宮殿に告げよという言葉が出てきます。アシュドテっていうのは地中海のこのイスラエルの南にある町であったわけですけれども、そこにはペリシテ人、 イスラエルに敵対するペリシテ人たちがいた。エジプトの地、もちろんそこはかつては奴隷となっていたところであり、イスラエルはそこから脱出したわけですけれども、しかしこの北イスラエル王国が栄えていた時代、このエジプトの地に助けを頼むというようなことが起こったわけです。それは北のアッシリアが強大になってきて、そしてやがてはこの自分たちが脅かされるという時に、このエジプトやまたアシドテにいるなんと敵対する者たちと組んでアッシリアに対抗しようとするということがあったわけです。しかし滅びの原因となっているのは何かっていうと、その9節の中語から出てくるサマリアの山々の上に集まり、その町の大いなる混乱とそのただ中の抑圧を見よっていう言葉があります。混乱、そしてまたその中に抑圧がある。それは何かというと、10節に彼らは正直にことを行うことを知らない、不正が行われていた、そしてまた弱い者たちが虐げられていた。それは前の章で語られていたような、言うなればその10節の割に出てくる暴虐と暴行がそのイスラエルにあったということです。弱肉強食、もう弱い者が虐げられていく、そのことの上に北イスラエルが滅ぼされるということであるわけです。11節には、敵がこの地を取り囲み、あなたの権威を地に落とす、あなたの宮殿はかすめ奪われる。まだこのアモスがこの予言の言葉を語っていた時は、イスラエルはこの世的には盛んになっていて、その豊かさを誇っていたわけですけれども、しかしやがては滅ぼされる。その姿が12節を見ると、羊飼いが獅子の口から2本の足、あるいは耳たぶだけでも取り戻すようにという言葉に象徴されているわけです。それが北イスラエルの王国の姿である。サマリアに住むイスラエルの子らは神殿の隅やダマスコの長石とともに救い出される。もうまさにそのような惨状をやがては見るということが言われているわけです。それはなぜかというと、14節に、まことにイスラエルの背きのゆえに私が彼の上に報いる日にということが出てきます。イスラエルの背き、それはベテルの祭壇を罰する。なんとそのベテルの祭壇には偶像が祀られていた。まことの神を礼拝する、もともとはそうであったんですけれども、なんとそこにはもう偶像が置かれて、そして偶像を崇めるような生き方になってしまった。イスラエルの民はこの世の栄光を求めていった。それゆえに神様はその背きを罰するということを言われたわけです。15節には、私は冬の家と夏の家を打つ、まあ、冬の家というのはそれは寒さをしのぐ別荘であり、夏の家というのは夏の暑さをしのぐために、避暑地で建てられている家ということになるわけです。まあ、それだけ経済的には豊かになった。そして象牙の家は滅び、大邸宅も消え失せる。やがてはそのような神の裁きがあるんだということを、アモスは北イスラエルに対して警告をしたということであるわけです。じゃあ現在の私たちはどうなんだろうか。神様が喜ばれるような本当に正しいこと、それこそ言うなればもう馬鹿正直にもなって神様に忠実に従って歩んでいるんだろうか、それとも自分の利益利得を求めてこの世の生活を守るようなことをしていないだろうか。私たちのその信仰はどこにあるのかということを、また私たちにも神様は警告されているのではないかと思います。私たちはかつてはこの世に生き、やがては滅びゆくものであったわけですけれども、救いに預かり、また天の御国 神の国を目指して神様と人々と一緒に歩かせていただいている。私たちはこのことを忘れてはならないわけです。私たちが目指すのはこの世の豊かさではない、神様が支配をしておられる神の御国、天を目指して私たちは進んでいる。そのことを忘れないで、私たちは神様が喜ばれるその御心の中を歩まさせていただきたいと思います。